報筑紫の6月号3枚目の CD です。
みんなで人権を考えるつなぐ2、園田久子。つなぐ2とは、人と人、心と心をつなぐ、世界とつなぐ、人権尊重のまちづくりの一環として、さまざまな人権問題について市民の皆さんと共に考えます。泣いて泣いた講演会。生まれや国籍、人種など、人には自分で選べないことがある。私は生まれた時から戸籍上も現実的にも父は不在だった。母はボロボロになるまで土木作業や行商などをして私を育てた。物心つく頃には周囲からのいたぶりや蔑みへの復讐と故郷からの脱出を願うようになり、それが大学進学の目的となった。高校、大学と奨学金とアルバイトで自活したが、そんな貧相で飢えた私が出会ったのが非差別村と、そこで差別に抗い懸命に暮らしを紡いでいる人々だった。村で子どもたちに関わる中で、お前は本当に大学を出たのかとニッと笑いながらも厳しいじいさまから20年近く怒鳴られ続けた。じいさまとは、元全国水平社書記局長井本林氏さんである。当時の厳しい差別社会の中で生き抜いてきた誇り高く知性にあふれた姿に、私は自分の貧相さが身に染みてきた。それでも私のいてついた故郷への拒否だけは心奥深く残り続けた。30代、私は教員になった。差別事件はいくつも起こり、私を含めて教育現場の童話教育の貧しさが身にしみる日々だった。子どもの心にストンと響くことはないかと悩み続けた。そしてじいさまが亡くなって数年後、詩人でもないのに詩を書き始めた。1800年、寛政12年、じいさまの村に起こった事件。5人の若者が無実で殺された寛政5人衆の事件を絵本にすることへのチャレンジ。自分が一度も受けたことのない差別。書いても書いても詩はできなかった。一冊の絵本を出すのにも次々に壁が迫り、10年後、やっと絵本、命の花はこの世に生まれ出た。ある日、その絵本を読みたいという高校生の後輩がいると聞いて会いに行った。母校に、そして故郷に戻ったのは40年ぶりだった。その後、彼女は私の講演でその絵本を朗読してくれた。私と同郷の村の出身であり、放送部員でもあった彼女の声は会場中にしんしんと響き、私の心に染み通った。聞きながら、なぜか40年間固く封印してきた故郷の出来事や景色が次々と浮かんできて涙があふれた。その後、私の講演が始まった。少し話すと涙があふれ、なんとか取り直して話しているとまたポロポロと涙があふれた。井本林氏さんやその村の厳しいながらも温かい眼差し、村への思いを乗せた高校生の朗読が、故郷の村との40年ぶりの出会い直しを始めさせてくれたのである。もう家も親もない故郷だが、今も部落差別をなくす営みを心身と続けている人々の温かい姿がある。問い合わせ先、教育政策課。語り継がれる理不尽さ。寛政5人衆は 1800年寛政12年に福岡藩で起こった事件で、当時芝居を見に行ったという無実の罪で14歳から20歳の5人の村の若者が処刑されました。寺の過去帳に記録が残っており、地元では寛政義民松原五人衆の墓と刻まれた記念碑が建立されています。その墓は戦前戦後にわたって3回も作り直され、今でも供養が続けられています。身分制度が存在していた時代、濡れ衣を着せられ村の若者の命が奪われた事件は、現在でもフィールドワークで訪れた人々に語り継がれたり、絵本を通して学習に活用されたりし、ブラック差別の理不尽さを今も訴え続けています。筑紫野市人権尊重のまちづくりスローガン。自分が人からされたり言われたりして嫌なことは、自分は人にしない、言わない。平成29年度筑紫野市総合教育会議にて、子どもにも大人にも理解でき実践に移せるスローガンとして決議されました。消費生活センターだより相談専用電話 923-1741、 毎週月曜日から金曜日の9時から11時45分と13時から16時30分です。消費者基礎講座。悪質商法や消費生活に関する被害を防止するため、専門知識を持つ講師による講座を開催します。第1回7月3日水曜日、化粧品に関する正しい知識を身につけましょう、日本化粧品工業会。第2回8月7日水曜日、暮らしの中の危険と損害保険、一般社団法人日本損害保険協会。第3回9月4日水曜日、家の中の安全を考えましょう、株式会社リクシル。第4回10月2日水曜日、高齢者向け住まいの種類と選び方のポイント、公益社団法人全国有料老人ホーム協会。なお、講師はリモートで参加します。第5回11月6日水曜日、もったいないで考える食品ロスの実情、福岡県環境部循環型社会推進課。時間10時から12時、場所障害学習センター3階視聴覚室、定員先着60人、申し込み方法、はがきか電子メールで、1、住所、2、氏名、3、電話番号、4、希望する講座を明記し、申し込みます。電話での申し込みはできません。複数講座に申し込みすることもできます。受講確定者に受講決定通知を送付します。締め切り6月10日月曜日まで。申し込み先、郵便番号 818-8686、 住所の記入は不要です。筑紫野市危機管理課。メールアドレス、anan@city.chikushino.fukuoka.jp。 筑紫野消防署情報。灯油の保管方法を確認しましょう。6月2日日曜日から8日土曜日の1週間は、令和6年度危険物安全週間となっています。今年度の危険物安全週間推進標語は、次世代へつなごう、無事故と青い星です。 気温が高くなるこの時期に灯油の保管方法を確認しましょう。1、灯油専用の容器に入れて保管している。2、直射日光を避け、気温変化の少ない場所で保管し、定期的に換気している。3、地震動などで容易に転倒、転落しない位置に保管し、容器は密栓している。問い合わせ先、筑紫野太宰府消防本部、筑紫野消防署、電話 924-5035。筑紫野警察署情報。登山計画書、登山届の作成、提出は安全登山の第一歩。登山計画書、登山届はいつ、どこの山に、誰と、どういうコースで、どういう装備品で登るかなどを記す書面のことです。登山する人が安全に登山するという意識を持ってもらうために作成し、万一遭難した際の捜索・救助活動に利用するものです。登山をするときは、登山届を提出しましょう。筑紫野警察署、電話 929-0110。 筑紫野クリップ、市内のイベントや出来事をお知らせします。4月6日、春の訪れに頬まで桜色。4月6日土曜日、二日市中央通り商店街で、まちづくり NPO 法人ホット二日市による二日の市が開催されました。イベントではステージでのバンド演奏や出店やキッチンカーが商店街に並びました。その他にもマグロの解体ショーや県内最古の酒蔵である大賀酒造の酒蔵開きも行われ、頬を赤らめた人たちの笑顔が通りにあふれていました。4月13日、女性が担いで、せいやそいや、女みこし奉納。今年で31回目を迎える女みこしが、二日市八幡宮で奉納されました。地元企業の職員や九州産業高校の生徒など75人が交代で、3基のみこしを担ぎ、せいやそいやの掛け声とともに、二日市の町を巡りました。九州産業高校3年生の室愛香さんは、普段関わることのない地域の人たちと交流できて楽しかったですと話をしてくれました。4月16日、口をきれいにして体も心も健康に、災害時の口腔ケア用品贈呈式。福岡市南区の吉武 TS 株式会社から、使い切りタイプの口腔ケア用品1万2000個が寄贈されました。災害時、口腔ケアが不十分だと口の中で繁殖した細菌がさまざまな病気を引き起こす危険性があると言われています。同社の吉武正蔵社長は、断水時など災害への備えとして役立ててほしいと話していました。4月21日、優美な富士に笑顔も満開、筑紫野市祭二日市温泉富士祭り、天拝公園で二日市温泉富士祭りを開催しました。きれいに咲いた富士が見られる時期にと、例年より一週早めて開催した富士祭り。あいにくの雨模様となりましたが、富士の花や演奏、ダンスなどのステージを楽しみにした人でにぎわいました。会場では他にも物産即売会や茶会、スタンプラリーなどが行われ、同日武蔵寺では富士供養会が行われました。問い合わせ先、秘書広報課。